寺子屋たっちゃん。
たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
今日はやっぱり他の人は違いますね、
う
ん、
そうですね。3月11日まるまる2年経ちましたね、東日本大震災ね、あのそれこそ4月5月かの放送で本当にその大変な人の気持ちをもう一度呼び起こすような震災だったっていうのを話しましたよね。で最近目に入ってきた本でね、三陸物語っていう本があるんだけど、毎日新聞社これ続と2巻出てる三陸物語が、1本目と続三陸物語、社会部の記者の萩尾慎也さんっていう方がね、その取材にずっとそこに入って現地に入ってね、そのいろんな人と接する、人と交わる、そして人の気持ちをそのずっと取材で書き続けた本になって出てる。これぜひ一度読んでいただきたいと。それは特に静岡にいる人たちはね、大震災がずっと言われ、東海大震災ってやつがみんなでなんでこれもう何十年も言われてきてるわけなんで、何かの時に読んどくとね、心の支えになると思うのね。でさ、彼がね、萩尾さんがね、もともと毎日新聞で佐藤健さんっていう新聞記者いたので、この人毎日新聞でかなりその人生とかなんとかっていうのすごい連載してた記者さんで、もうこの人がんで亡くなっちゃったので、自分のがんの闘病記も本に出してるね、佐藤健さん。でその最後佐藤健さん喋れなくなった時に要は聞き取りで文章を起こしたのが萩尾さんで、そういう この間言ったね、勉強ってバトンタッチだよって、だから仕事もバトンタッチなんだな、ね、でその萩尾さんっていう人が書いてる本でね、三陸物語、彼はねこう問われたって、なぜ何のために現地で前取材をしているのかと問われた。でその時に彼は新聞記者として、新聞記者という仕事は人の営みとか心を記す仕事だと思っている、時には人の心の中に手を突っ込んで書き回してしまうことがある、だから新聞記者として僕はその人としてどう生きるかを問い詰めていきたい、ね、要は突き詰めていきたいとこうね。で彼はその地震が発生した時、東京もかなり揺れた、まあ、何万人も帰れない人が出た、あの時にね、これは大変だと、地震が起きたと、大きな地震が起きたということが東北で起きたということがすぐニュースで伝わったもんだからね、すぐね買い占めが起こるということを直感したって。ですぐに現地に飛ばなきゃと思ってね、コンビニで自分の返し下着だとか歯ブラシだとか、電話の、携帯電話の電池だとか、その買い込んでね、上司にすぐにお伺い立ったって、いやすぐに飛びたいと、ヘリコプターで飛ばしてくれ、そうしたら上司がね思いっきり取材してこいってすぐ飛ばしてくれた。で空から回った、その地震が起きてもうすぐ何時間後、そうしたらね、海岸線ともう街並みの境界が分からなかった、海岸線と街並みの境界線がなかったって、もう海全部水で、これは大変だって、福島上空へ飛行したら第一原発がまあ爆発したところにいたんだって、わーっと思った。そしてその時に撮った写真等を拡大するとね、屋根が吹っ飛んでるとこが写ってたって。でもこれでもうこれは大変だっつんで、一旦戻って、これはもう現地に入らなきゃいても立ってもいられないっつんでね、2日後要は現地に入って人に寄り添うとこから取材を始めた。要は寝袋、着替え、日用品、リュックに詰めて現地へ。遠野っていうところがあるんだけど、そこに毎日新聞の支社があってね、そこで寝起きをして、そしてその、車では動けない、ガソリンが手に入らないから、単車で動き回ったって。それでもうその、人に寄り添うという、人に付き添うというところでね、まあ、いろんな話、聞いた人の話が乗っかってんだけどね、こんな例が乗ってましたよ。津波で、74歳のおばあちゃんを亡くした家族の話なんだけど。要は、そのおばあさん、74歳のおばあさんは、自分の娘2人だからもう長女が40いくつ、次女は30いくつとおじいさん、そしてその長女の子供、この子はダウン症の子でね、引っ込み思案の子で、ね、その子たちと一緒に4人の生活、1,2,3,4,5だ、5人の生活をしてたね。それでその地震が来たと、それでこれは津波が来ると、それでもう大船渡の港からもうすぐ20メーター30メーターのところに住んで、それでおじいさんが車で逃げっぺっつって車を回した、で早く乗れ早く乗れって、そうしたらその要はダウン症の引きこもりの子だもんだから動きが遅くて怖がっちゃってもう出ない。で当時そこにいた妹さん、まあ、その子にとっちゃおばさんがゆっくりゆっくり大丈夫大丈夫っつって車へ乗せた。 でもその子のお母さんである長女はね、高台の保育園で勤務をしてた。でおばあさんは家の中がもう物が散乱しちゃったもんだから、娘と連絡を取らなきゃって携帯を一生懸命探し始めた。散乱しちゃった中で、それで結局バスに、ね、車に乗るのが遅れちゃった。ファッと見たらうわーっと防波堤を越えて真っ黒い水が襲ってきた。そうしたらその時におばあさんがね、行けーと、俺のことはええから振り向かねえで行け、生きろ、万歳万歳って、おじいさんブーンと吹かした。それで万歳万歳って見て、あの後ろで、あの車の中のバックミラー見たら、波に飲み込まれるおばあちゃんが見えた。で結局その時にまあ3日4日経ってから、そこの上で働いていた長女と、まあ、合流して、やっと3日目4日目に会った。その時にね、何日か経った時に長女はね、責めたって。なんでお母さんをほったらかしたの、なんであんたたち大人がいたの、お父さんは何、あんたは何って自分の妹を責めたって。そしたらね、その妹はね、ごめんねごめんねって言いながら最後にね、あのこう涙が出ちゃうけどね、姉ちゃんは責める人がいていいねって言ったって。それはみんなが一生懸命やったんだよね。でそういう中でそういうことが起きてきて、でそのおばあさんが、いけ、俺のことはええかで振り向かねえでいけ、万歳万歳の万歳って言った意味は何だって考えたって、一月二月経って、それは高台にいる私に、頑張ってみんなのことやれと、俺のことはええと、いけ、それがいいろっていう言葉だった。でそれで本当にごめんなさいっつって責めたことをね、謝りながら今一生懸命やってるけど、お父さんはね昼間いないんだって、そこのみんながいるところに。でましてやその集合住宅に移ってからはね、集合住宅じゃねえ、ごめんなんだ、被災用の仮設の住宅に移ってからはね、全く昼間いないんだって。でその時もね、お父さんどこ行ってんのっつって、そしたらお父さんは涙は見せられねえと、だから俺が泣いてたじゃ見せられない、だけど辛いっつんでね、車の中でね、あのそれこそ知らない人の遺骨だかなんか、その要は死体を探しながらもね、そうやって生きてきたっていう話が載ってんだけどさ、いやすげえなーと思うんだよね。からもう一個ね、これ大事なことなんだけど、目の不自由な人とかね、耳の聞こえない人ってね、生活環境が変わるとね、もう全く動けなくなっちゃうんだよね。今までトイレがここ、洗面所はここ、何あのお勝手はここ分かってた、目が見えなくても。でも今度変わっちゃうと見えないから、その人たちを誰かが気がついて手助けしてやんないといけない。でもみんな自分のことで精一杯だから、ほったらかしになっちゃう。そうするとその人たちはトイレ行くにもわからないから、便秘になって体がおかしくなっちゃうっていうね。まあ大変だよね。ある消防団員はね、そのこの自分のね、お母さんとね、奥さんとね、次男を亡くしちゃってね、で自分が消防団員で人助けに動いてる時にね、その自分たちは長男だけしか要は助からなかったんだって。でまあ4月にね、 お母さんと奥さんと次男を順番で見つけたんだって。でもまあ見つかったからまあいいって思うんだけど、でもねその後ね、もう辛くて辛くて、その自分の家族のことを忘れるためにね、その人のことをやろうと思って毎日ね、そのみんなが避難してる場所行っていろんなことを手助けしてた。そうしたらね、ある時ね、長男のことを考えろって言われたって。おめえはな、人のことばっかりやってくれてるんだけど、長男は耐えてんだぞって、はっと思ってね、うちへ帰った時は長男はね、泣かなかったって、まあ、小さいんだよ。でもその長男が必死で耐えてるって。だからそのね、それに気がついてね、ごめんなと思ったと。で、その長男を育てることも俺の、とっても大切な仕事だと。だから人のためにできることは何でも精一杯やろう。ね、そしてこの萩尾さんが聞いたって、その消防団員に気持ちが折れそうなことありませんかって聞いたらね、その人がね、折れっぱなしですって、ポキポキって折れて、もう折れっぱなしだって。でも折れてもね、倒れずに涙が出ても顔だけはあげっぺしっつって頑張ってるんだって。まあこのそれこそだんだん落ち着いてきて復興がなされるんだろうけど、福島の原発に関してはもう下手すりゃ戻れないでしょ。あれも本当にね、みんなでね本気でやらんといかんよね。民主党の時もやってはくれたんだろうけど、いろんなことばっかりが見えちゃってさ、なんか放射能つけちゃうぞなんて言って あれだって冗談で言っちゃいけないこと言っちゃったとかね、それから松本さんっていうなんかあの宮城県知事にやったら怒鳴りつけて怒ってて偉そうにして今度怒っちゃったけどね、でもああいうことばっかりが見えちゃうようじゃダメだよね。本当にまあ今どんなふうに復興に皆さん力注いでくれるのか、まあ、僕らも忘れないでやろうね。これ命のバトンタッチだからね、
うん、笑われるくらい一生懸命生きるのがいいですね。
ああいいですね、本当ですね。一生懸命って大切、本当だよ。笑われるってとても大切なのかもしらん。